今週の週刊ラジオ広報栗山はクリフトキッチンについて、栗山町役場商工観光課の伊藤昴さん、そして実際にクリフトで出店をしているスパイス喫茶シナモンの寺山拓人さんにスタジオにお越しいただきました。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ということで伊藤さん、以前もやったねクリフトキッチンの紹介ということで、
は
い、
そうですね、キッチンの紹介としては2回目の出演となっております。
はい、そして今回は寺山さん、スパイス喫茶シナモンとしてね今営業中ですけれども、
はい、
スタジオに来るのは初めてですか？
初めてです。
あ、じゃあラジオの出演とかも初めて？
はい、緊張してます
まあね、あの、のびのびとね普通に楽しくお話できればいいなと思います。
はい、
はい、ではまず伊藤さんにお話を聞こうかなと思います。
はい、
クリフトキッチンとはどんな場所なんでしょうか？
はい、クリフトキッチンがですね、栗山レンガ倉庫クリフトの中にあります、レンタルキッチン、シェアキッチンとして運用しております。主に飲食営業だとか、あとは試作商品の加工などですね、そういった飲食ビジネスにチャレンジできる長縁のシェアキッチンということで運営をしております。
はい、
で主に個人あと団体への貸し出しというのを行っておりまして、そういった場所で作られるさまざまなグルメというものを来館者の皆さんに振る舞う場所として、展開しているところです。
はい、
で、キッチンですね、利用者によって利用目的はさまざまなんですけど、私たちはこの貸し出しあと利用時のサポートを通じた飲食ビジネスの支援というところを主たる目的として、考えながら運用しておりまして、出店あと利用を通じてこの施設に来てもらうこと、あと町内での開業だとか、あとは実際にここの施設と関わる方々、関係人口を作ること、そういったところで、町のにぎわいづくりも含めた事業運営を目指して運営しております。
伊藤さん、クリフトキッチンはどのように使われていますか？
はい、クリフトキッチンですね、あの日常的な FM 栗山の番組内でも紹介されているかなと思うんですけど、
はい、
主な使い方としては、日替わりの利用者さん、シェフの方々による、キッチン出店っていうのが一番多く使われている、利用方法になっております。で、主にたこ焼きであったり、あとカレー、コーヒー、ランチ、定食、あと焼き菓子、お菓子ですね、さまざまなジャンルでいろいろな方が日替わりで営業されている場所となっております。毎日こう違ったグルメっていうのを味わえるのもクリフトキッチンの魅力の一つかなと思います。でその他にもですね、イベント出店に向けた仕込み、製造、加工品の製造であったりだとか、あとは最近ですと団体での貸し切り利用というのも増えておりまして、クリスマスイベントに向けたその準備、イベントの開催であったりだとか、あとはその団体さんだとか企業さんの、懇親会、あとは新年会、忘年会の会場として、試写修業者さんがキッチンに入って、館内を貸し切り利用して、利用するっていうような使い方もございます。
はい、最近では広報栗山9月号の特集でも紹介されてましたよね。
はい、そうですね、キッチン利用者がですね最近かなりこう増えているっていうようなこともありまして、あとはキッチンを利用を経由して実際に起業された方、開業された方っていうのも、徐々にこう生まれてきているっていうところもありましたので、あの町の皆さんにこうクリフトキッチンの現状を知っていただきたいなと思いまして、あの総務課の広報担当の職員とも連携して特集を企画したところです。
はい、その広報誌の反響ってありましたか？
はい、あのおかげさまでかなりあの反響ございまして、あの皆さんの各世帯にあの一部ずつ広報誌お配りされているものになるんですけど、あの公共施設、他の施設にも広報誌を設置はしているんですけど、その配布用の広報誌がですね、あのありがたいことにあの町内での配布分ほとんどあのないという状況になりまして、あのクリフト館内では閲覧用の冊子は配置して、あのいつも見れるように、あとホームページでも閲覧できるようにはなっているんですけど、あのちょっと冊子分が今かなりあの在庫がないというところになりますので、あの気になる方はホームページや、あとはクリフト館内でですね、あのご覧いただけたらなと思います。
はい、この広報誌在庫がなくなったりっていうのは今までにあったんでしょうか？
はい、ですね、実は私も昨年度までは総務課の広報担当としてあの所属していたんですけど、このような在庫なくなるっていうことはあの私自身も初めてのことだったので、すごくあの驚きましたね、今回の 在庫の、状況には、はい、
うん、そんな、ね、話題になったクリフトキッチンですけれども、最近はどのような方が出店されてますか？
はい、最近はですね、先ほどお伝えしたようなカレーやたこ焼きコーヒーなどのジャンルの方を引き続き出店していただいているところなんですけど、うん、最近ではですね、今日ご一緒に出店しています、寺山さん の、うん、スパイスカレーもそうですし、うん、あと最近ですと北広島の方がこう出店利用したいよということで、うん、北広から2名の方、うん、それぞれ来まして、うん、おむすびをこう使ったランチプレートであったり、うん、おむすび単体での販売っていうような形であったりだとか、あと米粉の使ったシフォンケーキ、お菓子の販売っていうのも、うん、最近新しい方行われたところになっております。うん、おむすびの方はですね、先日まだ2回目の出店ではあったんですけど、うん、観光客の方だとか、あとはクリフトに実際にこう来ていただいた町民の方を中心にこう列なんかもできておりまして、うん、米粉のシフォンケーキの方もこう出店されて完売したというような形で聞いております。う
ん、以前紹介した定期出店の取り組み、その第4弾が始まったというふうに聞いたんですけれども。
はい、そうですね、今紹介した日常の出店者ってのもそうなんですけど、クリフトキッチンでは現在定期出店事業というような取り組みを第4弾としてスタートさせたところになっております。はい、分かりやすく言えば、こちら、まあ、テナントのような形で継続的な出店をされる方、うん、あと、開業であったり、あと宣伝力の強化であったりと、うん、こう明確な目標を持って飲食ビジネスにチャレンジしたいよっていうような方をこう募集して、そういった方を対象にする制度になっております。うん、でこのクリフトキッチンの定期出店事業、実際にこう出店されるときはクリフトのスタッフだとか、あとはクリフトのキッチンアドバイザーという職員もおりますので、うん、アドバイザーとも連携しながらその目標に向かって効果の検証であったり、あとは改善を重ねていくっていうような、そんな取り組みになっております。うん、
そしてね、今日は実際に定期出店を行っている方がスタジオにいらっしゃるということでね、はい、じゃあ続いてはその実際に定期出店を行ってますスパイス喫茶シナモンの寺山さんにお話を聞こうかなと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
寺山さんはクリフトで定期出店をするまでにこれまでどういった活動をされてきたんでしょうか？
はい、一般企業でサラリーマンをする傍ら、うん、友人が飲食店をやっておりまして、大通公園の定期的に行われる大型のイベントなどにも出店してたところでありましたので、うんうん、そちらで一緒に手伝いながらいろんな料理を提供しておりました。
へえ、じゃあその別の会社で働きながらっていうことだったんですね。
はい、
はい、ちなみにその会社って飲食業とは関係があるんですか？
全く関係ないです。
じゃあ全く関係なく、もともとそういう飲食業には興味があって、
はい、
っていうところだったんですね。へえ。じゃあそれまでこうお手伝いとしてやってたけど、自分もやってみたいという気持ちはあったんですか？
はい、いつかは自分のお店を持ちたいという気持ちがありまして、うん、ずっと機会を伺っておりました。おお。
そんな中でクリフトキッチン知ったきっかけは何だったんでしょうか？
はい、第3回定期出店のスパイス気分さんの大島さんに、うん、ご紹介をいただきまして、うん、こういうとこあるんだよっていうのを聞いて、もうすぐメールで連絡取って、そしたらすぐ来てくださいってことでしたので、そのままトントン拍子で出店まで進みました。
うん、じゃあ今は別のお仕事はもうされてない、それともまだ働きながら出店してる？
今別の仕事はアルバイトを少しずつ行ってはいますが、うん、ずっと勤めてという会社はもう退職して、うん、これからは飲食の方で頑張りたいと思っております。
あ、じゃあもう決意して出店しようっていう感じだったんですね。
はい、
はい、ちなみにスパイス喫茶さん、今回の定期出店事業では具体的にどういったことをされていたりとか、どういった商品販売してるんでしょうか？
はい、まずメインが週替わりのスパイスカレーを提供しておりまして、うん、今のところ5種類、チキンとかポークを、うん、5種類やってました。うん、あとはコーヒーもスペシャリティコーヒーを札幌の大好きなコーヒー屋さんに焙煎をお願いして、うん、オリジナルの配合のブレンドコーヒーを提供しております。うん、
その他にも夜営業だったり昼営業だったり、あとお酒の提供とかもしてますよね？
はい、お酒の提供も栗山町の北の錦のお酒ですとか、うん、あとは栗山クラフトのビールなども提供しております。
うん、 伊藤さん、そういうのって例えば一緒にどういう内容でやっていきましょうかっていうのを考えたりするんですか？
はい、そうですね、あの定期出店を始める前に、うん、まあ、まず寺山さん自体のその夢目標っていうところをどういった形で定めていくのかといったことでして、あとまあ栗山町がまあこういう町だよっていうような、まあ地域性だとか、まあ、あのお客さん層だとか、そういった情報提供なんかもこう掛け合わせながら、じゃあ実際にこういったメニューで進めてみようか、こういう価格で考えてみようかっていうような形でこう準備した結果、まあ、今のこう具体的な取り組みっていうところにつながってるのかなと思います。
寺山さん、実際にやってみて感想を教えてください。
はい、率直な感想なんですが、はい、日によってご来店いただくお客様が非常に波がありまして多い時は本日もそうだったんですが、うん、完売するぐらいなんですが、うん、正直少ない時は悲しい感じになる、うん、ところではあります、
うん、いろんなアドバイスも受けながらっていうことなんですけども、
はい、
そういうアドバイスで実際お店を運営するにあたってかなり役に立ったなとかってのありますか？
はい、値段設定もそうですし、うん、あのどのぐらい用意するかというのですとか、うん、あとは宣伝をどのようにするのかというのでも、あのすごく勉強になりました、
うん、クリフトキッチン自体の使い勝手としてはどうですか？使いやすさとか、ここが使いやすかったなっていうのはありますか？
はい、やはりずっと貸し切りではないので、うん、好きな時希望した時に入ってその時間内で終わらせるという流れができましたので、うん、それによって時間をきっちり守るですとか、
うん、
仕込み数どのぐらい、この時間ならどのぐらいにすればいいかとか、うん、そういったことがすごく勉強になりました、
うん、この1ヶ月で栗山町どういった印象を持ちましたか？
はい、町民の方々の交流が非常に盛んで、
うん、
距離が近いなというのを感じました、
うん、今まで栗山町に来たことってあったんですか？
はい、北の錦の春に行われる老舗祭りなどでお酒のためにですが、うん、伺ったことがございます、
うん、じゃあそれまではもうずっとお酒がある場所みたいな感じだったんですかね？
はい、
印象としては。じゃあ実際にその他のところ回ったりとかっていうのは今まで知ったことってあったりしたんですか？
正直ほとんどなくて、うん、大紫の町の、うん、施設ぐらいしか行ったことはなかったです、
うん、あ、じゃあそんな中でじゃあその栗山町というのもこの1ヶ月でいろいろ知ったっていう感じなんですね。
はい、
はい、実際にお客さんからの反応とかって何かありました？
お客様お客様皆様非常に美味しいって言ってくださるのが印象的でございまして、
うんうん、
正直自分のカレーとしてのお店というのは初めてやるところでありますので、うん、どのぐらい通用するのかというのもチャレンジ目標の一つになっておりましたので、うん、すごいそういった反応をいただけるというのがすごく嬉しく感じております、
うん、ということでね、いろいろとお話を寺山さんに聞いてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
じゃあ最後にまた伊藤さんにお話聞こうかなと思うんですけども、
はい、
最後に改めてクリフトキッチンについて PR をお願いします。
はい、クリフトキッチンですね、今お話しいただいた寺山さんのグルメもそうですし、日替わりで魅力的な食がこうたくさん提供されている場所となっております。ぜひ多くの人に足を運んでいただきたいですし、あと同時にキッチンの利用者出店者として、たくさんの方にチャレンジもしていただきたい場所にもなっておりますので、ぜひこうキッチンを利用して新たな挑戦をしてみたい方おりましたら、クリフトの方にぜひご相談問い合わせいただけたらなと思っております。
はい、
でまたお客様来館者向けの、出店スケジュールですね、こちら日替わりとなりますので、スケジュールはFM 栗山の番組の相手の放送もそうですし、あとはクリフトのホームページ、 SNS、 あとは館内のスケジュールカレンダーも配布しておりますので、ぜひそちらをご覧いただいた上で、ぜひご来館、美味しいグルメを楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということで週刊ラジオ広報栗山、今回はクリフトキッチンについて栗山町役場商工観光課の伊藤スパルさん、そして実際に今定期出店を行っているスパイス喫茶シナモンの 寺山拓人さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。